第一ペテロ3章18節をお開きください。前回の学びから少し間が空きましたので、今までのことを少しだけ思い起こしたいと思いますが、ペテロは迫害によって苦しんでいる人たちを励ますためにこの手紙を書きました。彼はまず1章において神の救いの恵みの素晴らしさについて書いて彼らを励まし、そして2章の11節からはその神の救いの恵みを知った私たちがどのような態度で生きるべきかを勧めました。異邦人の中、すなわち信仰のない人たちの中にあって立派に振る舞いなさいと言いました。具体的には政府に対し、雇用主に対し、夫妻に対して従うことでした。そして全ての人に対して心を一つにし、同情し、兄弟愛を示し、憐れみ深く謙遜になることでした。さらに自分に対して悪を行う人に仕返しをしないで、かえって祝福を与えなさいと勧めました。で、前回の箇所でペテロは自分に対して悪を行う人に具体的にどのように対処すべきかを教えました。まずその人に対して熱心に良いことをするようにということだったわけですね。そうするならば、良いことをする人に害を加える人はいないわけです。しかし現実にはどんなに良いことをしたとしてもさらに害を加える人がいるわけです。それでも彼らの脅かしを恐れないで、むしろ心の中でキリストを主として崇めることでした。そして希望についていつでも弁明できる用意をしておくことでした。そうすればキリストにある私たちの正しい生き方を罵る人たちが恥じるからでした。善を行っているのに不当な苦しみを受け、それを耐え忍ぶならそれは神に喜ばれることでした。今日はその続きです。3章の18節、キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られたのです。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。22節一緒に朗読します。はい、キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。ここは新約聖書の中で最も解釈の難しい箇所の一つだと言われています。ですから一度で全部学ぶというよりも3回に分けて、じっくりとペテロの伝えたかったことを理解していきたいと思います。ペテロはここでイエス・キリストの死について、そして復活、さらに天に昇る昇天、神の栄光の右の座につくまでの話をしてます。なぜそのような話を彼はしたんでしょうか。目的は何なんでしょうか。キリストは苦難を受けて後に勝利をした絵を見せて苦難にある人たちを励ますためです。私たちは神の祝福を受け継ぐものとされたと同時に、信仰のゆえに多くの苦難にも合います。それが現実ですね。しかしそれさえも祝福であり また特権であり喜びです。キリストも苦難を受けました。十字架で死なれました。葬られました。死は人の目には最悪ですね。絶望です。敵は勝ち誇ったことでしょう。しかしキリストが苦難を受けることは世の初めからの神のご計画でした。キリストは聖書の示す通り死人の中よりよみがえり天に昇り神の栄光の座につきました。キリストは死に勝利されました。キリストは罪に勝利され悪魔に勝利され栄光の座にお着きになりました。最悪と思われたことが実を言うと最善に変わったわけなんです。そのことによって私たちは神の祝福を受け継ぐものとされました。同じようにキリストを信じた私たちも苦難を受けます。苦難に遭うこともあります。しかしキリストが全てに勝利されたように私たちも勝利することをこの箇所は教えているかと思います。私はそのようにここを理解しています。いろいろな解釈がありますけれども、最もペテロが伝えたかったこの手紙の目的に沿った解釈なのかなと思います。今日からこの短い箇所を3回に分けて学んでいきたいと思いますが、今朝は第1回目のキリストは罪に勝利したことについて学びます。何のためにキリストは苦難を受けたのでしょうか。なぜキリストの苦難が私たちに祝福をもたらすのでしょうか。そのことについて一緒に学んでいきたいと思います。18節もう一度ご一緒に朗読したいと思います。一緒にどうぞ、はい、キリストも一度罪のために死に渡されました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて私たちを神の身元に導くためでした。今朝はこの一節のみを学びたいと思います。この手紙の人たちは迫害によって国外に散らされ不当な苦しみを受けていました。しかし善を行って苦しみを受けることは神の御心で神に喜ばれることです。イエス様は義のために迫害されるものは幸いです。なぜなら天の御国はその人たちのものだからと言われました。パウロもキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けると言いました。ペテロも私たちはすでに学んできたようにこの手紙の中で不当な苦しみを耐えることはそれは神に喜ばれることであると繰り返し語ってきたわけですよね。で、私たちが苦しみにあったとき最高の模範にすべきお方、この方はイエス・キリストです。ですからここでペテロはキリストの苦難とその目的について書いてこの手紙の人たちを励ましているわけですね。まず第一にここでペテロはキリストも18節一度罪のために死なれましたと言っています。キリストも苦しみに遭われたことをペテロは強調しています。私たちは苦しみに遭いますが、キリストも苦しみに遭いました。私たちは苦しみに遭うとどうですか？落胆しますね。失望するわけです。元気を失っていきます。しかし私たちが元気を失ったときに励まされる最も良い方法、それは模範を思い起こすことなんです。すなわちイエス・キリストの苦難を思い起こすときにどんなに苦難の中苦しい中あったにせよ私たちは励まされていきます。 ヘブルの十二章、そこ開いていただけますか。すぐ右側です。ヘブルの十二章、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、こういうわけでっていうのが11章は信仰のヒーローたちのことをこの著者は書いたわけですけど、まあ多くの商人がいるっていうことですね。私たちも一切の重荷とまつわりつく罪等を捨てて、私たちの前に置かれている競争忍耐を持って走り続けようではありませんか。2節一緒に朗読します。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。3節、あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。4節、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。確かにそうですね。私たちはいろんな苦しみに遭いますけれども、しかし信仰の上にまだ血を流すほどの苦しみを受けたことはありません。しかしイエス・キリストは究極の苦難をお受けになりました。血を流されました。すなわち死なれました。何のためですか。罪のためです。さあ戻りましょう。誰の罪ですか。キリストには罪はありません。私たちの罪のためです。私たちの罪が許されるため、神の祝福を受け継ぐためにキリストは苦難をお受けになりました。キリストは罪を犯したことがありませんでした。その口にも何の偽りも見出されませんでした。かえって人々を祝福なさいましたね。さまざまな病気にかかっている人々を、多くの人を癒されたわけです。そして悪霊に、苦しめられて多くの人たちを解放し、悪霊を追い出されました。目の見えないものが見えるようになり、足のなえたものが歩いて、ツアラと不治の病でした、当時の。それが、清められて、耳の聞こえないものが聞こえるようになり、死人さえも生き返らせ、貧しい人たちに福音が述べ伝えられました。救い主としての印をイエス様は行われました。キリストは 100% 良い行いをなされたわけです。言葉にも行いにも、そして心の思いの中でも、キリストは罪を犯したことがなく、かえって人々を祝福し祝福し祝福し続けたわけですね。 100% それをなさった方、この方がイエス・キリストです。しかしユダヤ人たちはこの方を妬みました。そして偽りの証人を立ててどうにか殺そうと企みました。しかしこの方を訴えるような罪を見出すことはできませんでした。ところが弟子の一人ユダの裏切りによってイエス様は捕らえられ、不正な裁判が持たれました。総督ピラトは、私はこの人に何の罪も見出せない、そのように三度も罪がないと言いました。それでどうにか釈放しようとして、ユダヤ人たちの習わしに従って祭りの時に誰か一人を釈放する、その習わしを彼は知ってて、誰を釈放してほしいのか、すると群衆が釈放するように選んだのは殺人者バラバであったわけです。バラバを釈放しろ、そのように彼らは要求しました。でピラトは、ではキリストと言われるこのイエスは私はどのようにしようか、そのように言うと、彼らは十字架だ、十字架は当時の処刑でした、十字架につけろ、そのように彼らは叫び続けました。しかしピラトは三度目に彼らに言いました。 あの人がどんな悪いことをしたというのか、あの人には死にあたる罪は何も見つかりません。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求しました。そしてついにその声が勝ったと聖書は書いています。群衆の声が勝ち、殺人者バラバは釈放され、罪のない方が罪を負わされました。こんな不条理なことはありません。しかしイエス様は黙って従われました。そしてイエス様は鞭打たれました。全身の肉は引き裂かれ、顔も無残になりました。さらにイエス様は罵られ、あざけられ、唾をかけられ、拳で殴られました。しかし罵られても罵り返さず、脅されても脅すことをなさいませんでした。行いにも言葉にもまた思いにも罪のない方、正しい方が不当な苦しみを受け、十字架につけられました。それなのに十字架の上でイエス様は敵のためにこう祈られました。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分で知らないのです。それから父よ、我が霊を委ねますと言われて息を引き取られました。何のためにキリストは死んだのですか。聖書は私たちの罪のためだと教えています。またキリストを信じた私たちがその足跡に従うように、模範を残すためでもありました。私たちも正しいことをしたのに、良いことをしたのに、なんでそういうことを言われないといけないのか、なんでこんなひどい仕打ちをされないといけないのか、不当な苦しみを受けることがありますね。現実にそういうことが起こるわけです。で、腹が立ったり、あるいは罵声を浴びせたくなったり、仕返しをしたくなったりするわけですが、キリストも罪のため死なれたことを私たちは思い起こす必要があるわけです。自分の罪のためではありませんでした。相手の罪のためでした。そしてその人を呪うのではなく、かえって許しを祈り、祝福をお与えになりました。同じように私たちは自分に不当な扱いをする人を呪うのではなく、かえって祝福を与えること、これが神の前に喜ばれることです。第二に、ここでペテロはキリストは一度死なれましたと言ってます。一度死なれました。どうしてただ死んだと言わずにわざわざ一度と言ったんでしょうか。それはただ一度で私たちの罪のあがない、すなわち罪の許しを完了させたからです。聖書は血を流すことがなければ罪の許しはないと教えています。ヘブルの9章の22節に書かれています。古い契約、旧約聖書において大祭司は年に一度動物の血を携えて民のために罪の贖いをしました。毎年繰り返し多くの子羊が捧げられました。それはその許しは完全でなかったということです。ですから完全でなかったので繰り返し身代わりを捧げていったわけです。しかし 神の子羊が来られました。キリストはただ一度で完全にあなたの私の罪の贖いを完成させてくださいました。それが十字架なんです。後で開いてください。ヘブルの7章の27節にこう書かれています。他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。第3にここでペテロはこう言ってますね。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのですと言ってます。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。キリストは私たちの身代わりとして死なれました。聖書は罪から来る報酬は死ですとローマの6章の23節に書かれています。キリストは罪のない方です。正しい方です。ですから死を味わう必要はありませんでした。本来なら私たちが自分の罪のために神の裁きを受けて当然でした。しかし神は私たちの罪をキリストに負わせて私たちの代わりに裁いてくださいました。第二コリントの5章、ここを開きましょうか。パウロによって書かれた手紙です。第二コリントの5章、私の聖書では351ページです。パウロは以前はクリスチャンたちを迫害する者、男でも女でも捕まえては牢に入れ、そして殺すことに賛成をし、で国内にとどまらず彼は国外に行ってまで激しく迫害をし、先頭に立って彼はクリスチャンたちを迫害した者です。ところが真昼頃であったわけですけど、太陽よりも眩しい光が照らされて彼はその場に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、主よ、あなたはどなたですか。彼がそのように言うと、私はあなたが迫害しているイエスである。そのように特別に復活のキリストが彼に現れてくださり、彼は異邦人への使徒、すなわち聖書を知らない人たちにキリストの福音を伝えるために神によって選ばれ使わされたものです。で、このコリントは彼によって書かれた手紙で、そのコリントの5章の21節ご覧ください。一緒に朗読します、はい、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神は罪を知らない方、イエス・キリストを私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあってイエス・キリストにあって神の義となるため、神の前に私たちが正しいものと認められるため、救われるためにキリストが十字架で死んでくださったということです。さあ戻りましょう。第4にペテロはここでキリストは肉においては死に渡され、霊においては生かされたと言ってます。霊においては死に渡され、ごめんなさい、肉においては死に渡され、霊においては生かされた、どういう意味でしょうか。肉において死に渡されたとは、肉体は死んだっていう意味、肉体は死んだ、しかし霊においては生かされました。イエス・キリストは仮死状態ではありませんでした。完全に死なれました。ローマ兵たちは イエス様がすでに死んでおられるのを確認したので、すねを折らなかったことがヨハネの19章には書かれています。それから兵士の一人がイエス様の脇腹を槍で突き刺すと、そこから血と水が出てきました。肉体は完全に死んだので墓に葬られたわけです。聖書は死には3種類の死があることを教えています。死っていうのはこれは離れるっていうことです。まず肉体の死があります。これは私たちの魂が肉体から離れることです。次に霊的な死があります。これは私たちの魂が神から離れた状態のことです。生まれながらの人は皆、霊的には死んだ状態、すなわち誠の神様から離れた状態です。で、神様から離れているので、何が正しいのか、真理なのか、真実なのか、分かりません。で、神の教えに従って生きることができません。何に従うんですか、私たちは皆、自分の好き勝手に生きたいわけです。で、自分のさまざまな欲望に従って、その欲望を満足させたいと生きます。皆、自己中心です。利己的です。ですから人間の愛は、自分に都合のいい人であれば愛するし、都合が悪くなってしまえば捨ててしまうような、そのような限界のある自己中心的なものでしかありません。さらに肉体の死、霊的な死、そして永遠の死があります。肉体の死は魂がこう肉体から離れること、霊的な死は魂が神から離れている状態です。神を知らない状態です。全ての人がそれです。永遠の死とは神から永遠に離されることです。これが最も恐ろしいことです。しかし聖書は私たちに良い知らせを伝えています。これが福音なんです。神は私たちを愛してくださいました。どれぐらい愛したんですか。一人子のイエス・キリストを使わせてくださいました。目に見えない神が、見えない世界の方が、この見える世界に人となって降りて来られました。この方が神の一人子イエス・キリストです。キリストとは油注がれたもの、イエスとは主は救いっていう名の方が、人となって来られて、私たちの罪のため身代わりとして十字架で死んでくださいました。そして聖書の示す通りにイエス・キリストは墓に葬られ、そして聖書の示す通りに三日目に死人の中よりよみがえられました。この手紙を書いたこのペテロ、彼はイエス様の一番弟子でした。彼はそのイエス・キリストの復活の目撃者、証言者でした。使徒の三章、ちょっとここも開きましょうか。使徒の三章、今のところ押さえていただいて、使徒の働きはイエス様が十字架にかかってよみがえり、そして天に帰られて、約束の聖霊が弟子たちに下り、ペテロが立ち上がってメッセージを語るのがこの2章3章の内容なんですね。臆病だった彼らが聖霊を受けた時に力を受けて、イエスがキリストを救い主であることを大胆に明かしします。で、この3章の13節、ペテロはこのようにメッセージしてるんですね。で、このいきさつは何かというと、ペテロとヨハネが午後3時の祈りの時間に宮に登っていくと、生まれつき足のなえた人がいて、物乞いをしているわけです。で、何かもらえるものだろうと思って、ペテロとヨハネを見るわけですが、ペテロは金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエスの名によって歩きなさい。歩けない人が、彼がそのように宣言すると、 イエスの御名によって彼の足のくるぶしがたちまち強くなって、彼を歩きながら踊りながら彼らと一緒に宮に入っていくわけです。すると人々は何かペテロがすごい人だっていうふうに見るわけですね。でそれに対してペテロが語ったのが、そうですね、12からちょっと見ましょうか。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。まあ驚かないはずないわけですよね。ずっと歩けない人が急に立ち上がって歩いて踊り出したわけですから、なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見るのですか。何か自分が特別な力がある、あるいは信仰深い、それで私がやったようにどうして私を見るんですか。そうではないということ。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ローマへに引き渡したわけです。ピラト、ローマ総督でした。ピラトが釈放すると決めたのに、もう無罪だったので彼は釈放しようと決めたわけですが、その面前でこの方を拒みました。その上この清い正しい方を拒んで、いい表現ですね、この清い正しい方、イエス・キリストはそういう方です。清い方です。正しい方です。しかしあなた方はその清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰の上に、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人ですと、ペテロはイエス・キリストの復活の証人であることをここで証ししました。ユダヤ人たちはキリストの体は殺すことはできても、現に彼らを殺したわけです。しかし霊まで殺すことはできませんでした。霊は生きていました。来週そのことを説明したいと思います。そして肉体を持ってイエス・キリストはよみがえられました。なぜならキリストは神ご自身だからです。このイエス・キリストを信じる者は誰でも救われます。さあ戻りましょう。最後にペテロは、キリストが死なれたのは神の身元に私たちを導くためでしたと言ってます。キリストが死なれたのは神の身元に私たちを導くためでした。キリストは私たちの罪のために死なれました。私たちのすべての罪がイエス・キリストの身に負わされ、私たちの罪の身代わりとしてキリストは死なれました。ただ一度で永遠に、あなたの罪は神の前に完全に許されました。これが良い知らせなんです。私信じた後に悪いことしちゃったのに、神はあなたの過去も現在もそして将来を犯すかもしれない全ての罪を、不思議ですけど、神の目の前に、あなたの正しい行いによってではなく、このキリストの義です、神の義です、私たちをこの方を信じる信仰によって、神があなたをご覧になるときに、私を見るときに、神はキリストを通して私たちをご覧になるので、あなたがあたかも生まれてから今日まで罪がなかったかのように 神はそのように認めてくださるんです。キリストの十字架の上に、その流してくださった血の上に、犠牲の上に、身代わりの上に、神は私たちの罪をあがなって完全に許してくださいました。イエス様が息を引き取られた時に何が起こったか、マタイの27章にこう書かれています。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。聖所と聖所があって、そこは大祭司しか入っていけない聖所で、その間の幕があったわけですが、その神殿の幕が真っ二つに上から下に裂けたと書かれています。これは神と私たちとの壁が神によって取り除かれたことを示す象徴的なことでした。イエス・キリストの十字架によって罪の贖いが完了しました。神との和解が成立しました。先ほど読んだ第二コリントの5章の19節には、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させたと書かれています。以前は敵対関係にありました。私たちが神に敵対しているときに、神は私たちを愛して一人を遣わし、イエス様が十字架で死なれることによって私たちの罪を取り除いて、神が私たちの和解を完成させてくださいました。キリストが死なれたのは私たちをその神の身元に導くためでした。ですからイエス様はヨハネの14章6節、有名なところですね。私が何でした？道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありませんと言われました。私が道である。私が道である。イエス様はそのようにおっしゃったわけです。道を教えるとはイエス様おっしゃらず、道を示すとはおっしゃらずに、私そのものが道であるということ。イエス・キリストそのものが道なんです。神への道、神の国への道なんです。この方を通してでしか神の国に入ることはできません。神に近づくことはできません。ペテロは使徒の4章12節、これも有名なところですね。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下ではこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人には与えられていないからですと彼は言いました。イエス・キリスト以外に私たちを罪から救う方はいません。パウロは第一テモテの2章5節でこう言いました。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。私たちはキリストを通して神との親しい交わりの中に入れられました。以前は神を知らず、望みもなく、好き勝手に生きて神に敵対しているものでしたが、今はキリストを信じて、すべての罪が許され永遠の命が与えられました。朽ちることも汚れることもなく消えていくこともない資産を私たちは受け継ぐものとされました。神の祝福なんです。私たちが何かそれを獲得したわけではなく、神は私たちを祝福するためにキリストによって私たちをそのような特権に預かるものとさせてくださいました。しかし祝福と同時に信仰の家に迫害や不当な苦しみにも遭うことがあります。ペテロがずっとこの手紙の中で書いてきているのはそのことなんです。苦しみになった時どうするんですか、私は正しいことをしているのに ひどいことを言われた、ひどいことをされた、落ち込みますね当然。でもその時に思い起こしなさいということ、思い起こすように、あなたが救われたこと、永遠の命を、永遠の祝福を受けていること、そして最も思い起こすべき方、イエス・キリストを思い起こすように。イエス・キリストこそ私たちの模範なんです。キリストは罪のない正しい方です。その行いにも言葉にも思いにも罪のない方です。完全に 100% 正しい方です。すべての人に対して完全に良いことをしてくださった方です。正しい方が悪い人々のための身代わりとなって死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなって死んでくださいました。何のためですか？目的は何なんですか？私たちを神の御元に導くため、私たちを救うためなんです。キリストが苦しみを受けられたのは私たちを救うためでした。同じように私たちは不当な苦しみを受けることがあります。しかし悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えます。なんでそんなことするんですか？目的は何なんですか？ペテロは言ってるわけですね。その人たちが神の身元に導かれるためなんです。救われるためなんです。家庭でどうですか？学校でどうでしょうか？夫婦の間で、あるいは職場、上司との間で、同僚との間で、自分は悪いことしてない、良いことをしたのに、正しいことをしているのに、悪く言われることないでしょうか？ひどい言葉を浴びせられた、あるいはしかとされた、不当な扱いをされていないでしょうか？周りの人たちは、あなたが私が苦しめられているとき、どう反応するかを見てます。どう反応するかを見てます。信仰ないときは当然やられたらやり返すわけです。信仰を持っても私たちは主の恵みを忘れて自分の勢いでやりかねないわけですけど、この言葉を覚えたいですね。悪にもって悪を報いない、侮辱にもって侮辱を報いず、彼らをかえって祝福する、許す、そうするならばその人たちはそこに神の愛を見て神の身元に導かれる、救われるようになるかもしれません。神の御心は一人も滅びないことです。すべての人が罪を悔い改めて永遠の命を持つためです。私たち以前はこの神の愛を知りませんでした。しかし今は神の愛を知りました。イエス・キリストは苦しみを受けました。それは私たちを神の身元に導くためでした。私たちはこの神の愛を知ったものです。神の許しを受けたものです。神の祝福を受けたものです。神の御心はキリストを知ったあなたを通して、私を通して多くの人をご自分のもとに引き寄せたいわけですね。ご自分のもとに引き寄せたいわけです。ですからまず一人子が使わされました。私たちは以前は神を拒んでましたが、しかし このキリストの福音良い知らせを聞いてキリストを信じたときに神の愛が私たちの内側に宿ったわけです。今度は私たちも不当な苦しみを受けたとしてもその人たちを許し自分の力でできないわけですから、主はあなたが私を許してくださったように私もあの人を許せるように助けてください。許します、許します。そして許すだけではなくキリストが祝福したように私たちもその人を祝福してあげるということ。自分の力ではできませんね。神の助けが必要なんです。神は私たちがそれができるように助けてくださいます。私たちいつもこの主に信頼して神の恵みをいつも心いっぱい受けながら恵みによって強くされてこの神の愛の中で生きて、そして周りの人たちに対してそのように罪を許してあげて神の許しを受けた者として祝福を与えるものとさせてもらいましょう。主が私たちを助けてそのようにさせてくださるようにお祈りします。天の父なる神様、あなたが一人子イエス・キリストを使わし私たちがまだあなたを知らない時に、や私たちがあなたに敵対している時にあなたを罵り悪いことをしている時に私たちの知らないところでイエス様が血を流されてそして父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのか自分ではわからないのです、そのように祈った主の取りなしの祈りによって私たちも福音を聞いてイエス・キリストを信じて救われたことを感謝します。どうぞ私たちも許された者として周りの人たちを許しかえって祝福する者として私たちをどうぞあなたの清い御霊に満たして神の愛に満たして今週もあなたが私たちを通して働いてくださいますようにお願いします。感謝してイエス様の御名を通してお祈りします。Amen.